というわけで、はい、ドラヤサ1月号なんですけれども、中日最大の補強は首脳陣現有戦力の底上げで勝負ってベースボールオンラインには書いてありますけれども、
はい、かっこいいですね書き方としては。
で結局そのなんか目立った補強はなかったんですよね。
目立った補強はないですね。
ドラフトとキューバの、
まあ、ね、でも育成なんで、ね、まあ、まあ、というか又吉を失って岩崎が来たという、
あれはまあ
補強なのかどうかわからない、
一応出てって入ってたから、まあ一応プラマイゼロに近いという考え
たら、やっぱどうですかね、
まあまあそれは分からんけどね、
分かんないです
けど、そこはどうなの、プラマイゼロなの。
いやそんなことないでしょう、
うん、まあでもそれは、
まあ、マイナスでしょう普通に、うん、結果分かんないですよ、結果全然分かんないですけど、うん、
まあ、まあ、去年の成績だけとか考えたら、うん、まあまあマイナスです。
だって出したくない人が出て、うん、向こうが余った人を取ったわけですから、う
ん、まあ確かに、
まあ普通に考えたらね、うん、まあ、ただ、うん、でやっぱソフトバンク選手、うん、いい選手が多いんで、
うん、北選手はちょうど怪我治ってもしかしてもう一回復活するかもっていう、うんうんうんうん、それにかけたらもしかしたら、ね、今年は逆転してるかもしれない、
うん、そんな中現有戦力で2022年はやってみようという、
まあ、落合の時に聞いたようなあの言葉なんで、うん、言うのは簡単だけど、
え、逆に言うとその期待できるってことじゃないですか、落合、時代のなんか、
まあ、
ね、いい印象しかないですよ。
いい方で取ればもちろんそうです。一番は結局現有戦力が良くなればどこのチームも新戦力よりもそっちの方が実は 大事なことで、ね、新戦力だって当てには結構ならないですし、で、まあ、去年悪かったんで野手の方はね、まあ、そこはまあある程度はいいんじゃないかなとは思うんですけど、
まあこういうなんかコロナの状況でなかなかその外国人選手も取りづらいっていうのはあるよね。
そういう事情で取ったら全然ね、一応キューバで2人若い選手取ったんで、まあ育成なんでどうなるか分かんないですけど、でもまあ球団のやる気のなさが一番、うん、問題であって、
まあ、こんな状況下でもやっぱ他のチームはね、うまくいくかどうか分かんないけど、やっぱり外国人選手なんかちょっと肩書きあるの入ってきてますからね、日ハムにしろ、まあ今の戦力が充実してるから取らないってわけじゃなくて、やっぱり取れないんじゃないですか。
例えばその弟の理想だったらどういう補強が望ましかったの、この2022年シーズンを迎えるにあたってっていうことを限定的に考えると、
いやなかなか難しいですね。まあまあね、新人選手とかまあ含めちゃうともう手はないんですよ。まあね、だから新人はまあ一応大学生の野手を多めに取ったっていうんで、まあそれはそれでいいとは思いますけど、まあね、変えたいんですけど、そう簡単にいかないんで、やっぱり現有戦力っていうのは仕方ないと思いますよね。外国人も欲しいっつっても、今、昔ほどそんなに戦力なんないんで、でね、またこんなコロナになっちゃうと来るか来ないか分かんないし、トレードとかね、ちょっと思い切ってもいいかなと思うけど、でも、
なるほどね。
でもまあ相手のあることだし、
うん、まあまあまあ、まあ、
でまあ監督も1年目だからこの、その現有戦力で仕方ないんじゃないですかね、うん、ただ球団のそのやっぱやる気というか、うん、そこが変わってなきゃ本当にね、
そのやる気っていうのは具体的に言うと、
いや、だから去年じゃない、おととしになるか、あの福谷が契約更改の時に球団のビジョンはって言った時にスッと答えが出ずに翌年に持ち越したところとかなんてもういいとこでしょ、美女がない球団なんて、いやもうちょっとね、何したいんですかこの球団はっていうところになるじゃないですか、お金がなかろうがなんだろうが勝つことをとかね、強くすることだったり、何年後に優勝でもなんかそんなことをね、そこがないっていうところから、うん、まあもう散々まあ分かってるじゃないですか。
それは2022年の今年のシーズンにおいてもなかなかそこはこうちょっと弟的には見えづらいみたいなところってある。
まあ、ね、監督変えたところでガラッと変わったんでごまかされているのか、あの結局だからそれが多分一昨年の契約の時の話で、その答えが結局ないんですよね。そういう意味ではそこで外国人を取るとかっていう、
まあ、姿勢じゃないですか、あくまでもそれが成功しようがしまいが、立浪監督にこの外国人やどうだって見せると、やっぱり周りも監督もちょっと違うじゃないですか。でもちろん失敗したってそれはそれでも仕方がないけど、その姿勢もないしっていうのは、まあ、厳しいですよ ね、
まあ、ね、監督決まったのも、まあ、時期は時期だからあれですけど、まあ、どういう選手が欲しいとか、うん、まあ、そういうだから話し合いとか、チームですよね。やっぱ球団であれ一つになってなんかなってるんだったらいいんですけど、なんかまだ一緒なんか別なのかよくわかんないんですけどね。
まだそこがすごく見えにくいと。
全然見えないですよね。
と言いながら、で変な外国人に入ってくるよりもう外野2つ空いてて若い選手でできて活躍してくれることの方が嬉しいタイプではあるんだけど、ただまあ姿勢としてなんか取りましたっていうのを見せたらやっぱり盛り上がるし、大砲候補が日本人にいるから期待はしたいけど、やっぱり外国人取ってきてちょっと周りも含めてね、ちょっと納得のはないなっていう感じです
ね。たずなみにね、監督がちょっとどうしたいかもよく分かんないから、いらないって言ってるかもしれないし、うんうん、ね、マルチネス外野とかっていう話も、
一応なんかいろいろちょっと見たら、やっぱりマルチネスより飛ばすやつはいないとも言ってるけど、それが本音なのか、ね、年俸の基準の取れる範囲の中でいないのか、まあ分かんないですけどね。
まあね、確かにあの本当にね、うん、もう昔よりも本当に外国人活躍しないんで、うん、なかなか当たりがなかなかいないんでね、
だからまあ本音なのかそうか分かんないけど、うん、まあそれはまあね、ちょっとやる気のなさを見せて対外的にはなんかそういう批判を浴びまくってるけど、僕はでもそう言いながら外野2つ空いてるから、もうとっとと若い生きのいいやつがもう奪っちゃってよって思って
ます
よ。
まあでもね、確かにまあ2つも空いてるっていうか2ついないんですよ、うんうん、空いてるっていうかもうそこに、うん、まあマルチネスなのかもしれないけど、まあ外国人1人も新しいの怪しくても取っといてもいいんじゃないのとはちょっとは思いますけどね。
もちろん開幕若手が出たからってね、それが続いてって分からんけど、まあとりあえずなんか生きのいいのが出て1年かけて、
だ今結局だから2人だわけでしょ、うん、野手は、育成除くと、
ね、何
が外国人、
あ外国人、うん、そうね、
多分2人っていうとちょっとね、1人怪我したらっていうか、うん、まあ育成で上がってくるのは、うん、まあまた別として、一応3人ぐらいはいてほしいですよね。
今だとその方がいいんだよね。
今あの、まあ、ピッチャーとの兼ね合いもありますけど、ね、うん、3人体制、
うん、まあ、いざっていう時も含めて、ね、
もちろんあのだって怪我するかもしれないですし、
う
ん、
まあでももう入ってこないってほぼ決まった、
まあ、いやでもまたシーズン、ね、中盤、うん、
また取ることは
あの、まあ、それは状況が相当やばい時になりますけどね。
うん、そうだよね。これで連れてくる
の。いや、でも、ビシエドが怪我するだけでも、相当な、あれです
か、ね。ビシエドだってさ、本当最後までいけるかとかと、もう怖いよね、今。だって、なっちゃったじゃん、ビシエドコロナに。
でも、
まあ、でも調整が遅れたりさ、ちょっと心配だよ。
ちょっと、いや、まあ、その分、日本人頑張れって話ですけどね。
まあ、それを言えばね、4番奪ってほしいよ、
他の選手。外国人って、うちらに言わせるんだと。
だからまあ、今の時点ではまだその、まあ、キャンプも始まってないし、
はい、
監督もあれなんだよね、そうな、目立った発言とかも。
まあそうですね。
まあもう去年のうちにした発言でね、大体。
っていう感じなんだよね、まだね。
まだそうですね、一応もう、まあ、お休みなんでね、今。
だからまあ、2月になってから、まあ、その方向性がちょっとこう、見えてくるんではないかと。
そうですよね、
キャンプ、まあ、いうところですよね。
今は多分テレビ番組とかで、調子よくというか、まあ、多分話してるのがあれだと思うんですけど。うん、スタートはね、やっぱり2月、
うん、まあでも本当、これはもう、ポジションもいっぱい空いてるから、スタート時点でやっぱりね、生きのいい選手がバッと出てくれば、
うん、あの弟、どうなの、その現有戦力で、今シーズン、やれそうですか。
見えないんだけど、期待したい選手はいっぱい、例年以上にいっぱいいるんですけど、まだ若くて、去年何も残してない選手たちばっかりなんで、
その辺の名前、ちょっと上げとこう。
もう、まあ、多分ね、うん、一番今上がるのは、多分石川あたりが。うんうん、
はい、
もちろん去年怪我でしたけど、うん、やっぱり飛ばす力があるのは結構ね、選手の間でも評判だし、
うんうん、
まあ、3年目、
うん、
まあ、最近その野手、他のチームも結構野手早く出てきてる傾向結構あるんで、うん、ちょっとここは期待したい選手でありますし、
うんうん、
でもちろんあのネオ選手も体でっかくなったとっていうか、まあでも4年目、
うん、
ちょっとここでそろそろある程度の、まあ、ライバルというか同期入団の選手たちもね、まあ、そこまですごくはないにしても活躍してますから、本人も悔しいでしょうし、
なるほど、
まあ、ちょっとここでどうなるかっていう、いや、ある、まあ、ここで終わりじゃないけど、ある意味勝負の年かなとは。
ねえ、根尾君なんか本当ね、活躍してくれるとわーって盛り上がるよね。
そうですね、
ファンはね。
新人で入った選手は根尾君の1個上の、ね、うん、年齢でしょ。新人とはいえ年齢的にはまだ1個上なんで、ね、
なるほど、
ここの固まった20代ちょっとは期待
まあ、我慢して使うとも言ってるから、うん、まあ、多分そのね、ヒットは石川君だと思うけど、
うん、
まあ、どうね、我慢してる間に結果出してくれてもそのまま行っちゃってほしいですけど ね。
でも我慢して使うって去年の明王君とかもそうだと思うんですけど、うん、あの何でもかんでも我慢して使われても困っちゃうわけで、う
ん、いやだから我慢してる間にやっぱり結果出して、
そのいや我慢して使えるレベルにたどり着いてるのが誰で誰が引っ込むのかっていうところも、う
ん、まあでも
ね、そうだね、
根尾君の場合は打たなか、うん、 別に2軍でも打ってないしさ、本当にな
んか我慢して使うとか出す段階じゃないのに、
う
ん、
そう、まあ、
それ我慢して使われちゃってもしょうがない
じ
ゃ
ん。だからまあ石川君が我慢して使うって言っても、まあ、スタート地点の開幕のレギュラー取るまでにやっぱり、ね、キャンプなりオープン戦なりで結果出して、そこでやっぱり本当に我慢して使おうっていう感じで、本当数字もある程度残して、あ、まだギリギリ我慢できるっていうところで我慢してほしいですけどね。去年の根尾君の場合やっぱり別に2軍でも打ってないし、なんか本当与田監督最後だからなんとかこの間にっていう感じで使ってたようにも見えるから、
上層部の意見 も、まあ、
もちろん、
うん、まあ、ね、なんかね、いろいろ
あったんだろうね、きっとね、
いろいろあったと思うんですけど、うん、まあまあ使っちゃいけないとは言わないし、うん、ちょっとで少しは最初はちょっと打ったりもしてたんですけど、
う
ん、
そうだね、
今年はこいつって決めた選手しか一軍で使わないような、あ、なんかある意味任せたぞと言えば聞こえばいいかもしれないですけど、去年は遠藤できたので今年は出ないとか、うん、なんかね、武田をすごい使ってたけどとか、
亀
井さん辞めた時も似たような感じだったし、
うんうん、
まあそこはなんかね、選手やる気出なくなっちゃうと思うんですよ、そういう使い方。まあいつでも呼ばれ、うん、俺も呼ばれんじゃないかと若い選手は思ってるわけですから。
なるほど、
そこはね、だからちょっといい時に早く上げて使って、ダメだったらすぐ落としてというか交換してもね、
その臨機応変な感じというか柔軟さが結構求められるね、
うん、そうなんですよ。そしてそれで試合を落として我慢できるか僕らがっていうところもあるんですけどね。まあ散々もうこんだけ、
もういいよ、ね、もうこんだけ弱いんだから、
こんだけ弱いから我慢多分できるんですけど、そ
う
そ
う
そ
う、もうだって8年我慢してんだから、
もう何年我慢してんだよな。
もうドラヤスやって8年、
さっぱりだね、
うん、
さっぱりです
よ、毎年
毎年ね。いやまあ今年はもう若手が多いんで、うん、多いんでっていうか、やっと若手の野手が多いんで、うん、
本当に
そう、ね、
本当の意味で別に順位が仮に最下位になっても、うん、なんか若手にね、一人二人本当の意味のレギュラーで、うん、セリーグ代表するバッターや、ね、選手になってくれたら僕はいいですよ。
選手もそんだけ出てこないっていう方には問題は当然あるわけでね、監督コーチだけの問題でもないんで、
うん、
選手も頑張ってちょっとやってくんないと。
まあでもこれだけさ、一応有望な若手が本当ここ3年4年、うん、野手でいっぱい来て、鳥も覚醒しんかったらもうこれはもうなんか呪われてる球団か
も。いやでも、ね、牧とか、まあ、牧はあれだったかもしれないけど、村上とかドラゴンズ入ったらああいう戦績を残せたかって言われると、まあ、
それは、ね、
どうでしょうね。
なるほど、
う
ん、でもそれも見たいんだよね。一、
ね、
人さ、本当に石川君がそれぐらいになったらさあ、別にそういうドラゴンズだから絶対ダメだったんじゃないんだってい う、うん、こうとりあえずさ、
うん
う
ん、
そういうのをちょっとさ、うん、ちょっとジンクスをちょっと取り払ってほしいわけよ、早めに。
いやもう、いや、いい早めにね、
一、人出れば、ああそんなドラゴンズで、ね、すごい超高校級ホームランバッターが全部なんか中距離のなんか選手になっちゃうんだっていうことがない選手を一人ね、早めに、
まあもうね、まあ、そういう意味では今年のドラフトの、ね、選手でもね、
そうそうそう、
まあ、ちょっと、ね、うん、いいんで、
うん、本当に頼みたい。
ちょっと
一人でいいから、その辺がもしさ本当に中距離バッターになっちゃったらさ、もうちょっと目も当てられんよね。向井君と石川君がさ本当にさ名古屋ドームだからってなんかちょこんちょこんっていう人になっちゃったらもう怖いよ俺は。
あとまあその立浪監督っていうのも、まあ、一応その待望論がずっとあって、うん、ようやくってことじゃない。
はい、そうですね、う
ん、若手もいるし立浪待望論も実現したしみたいな。
いやもうなんかもう切り札最後の一手を遅く、
ね、
しかも遅く出したような感もあるし、
うん、
期待感はちょっとあるんですけど、まあ、僕は意外とその待望してたわけではないんですけど、
うん、
まあ、なってみて期待値はあるにはあるんですけど、
うん、
まあ実際でやっていないと分かんないですし、生意気ですけど僕が監督でも同じようなこと言ってるようなことを言ってたんで、うん、あ、なんか向いてる方は僕がいい方向向いてるかなとは思いますけど、やっぱり守備というか投手陣大事とか一定の取る試合戦いをするチームだとか、まあそういう、まあ、だからその底上げとかね、うんうん、そういうところもなんかかなり近いところはあるんで、
そう
だ、防御率も、ね、数字だけで見て、うん、そんなに思ったほど良くないぞとか、
特にリスターでは、ね、悪いとか、まあ、よくちゃんと、
やっぱり去年打たなかったチームだから、ね、打たなきゃ打たなきゃとか、うん、そっちの話になりそうなところを、ちゃんとなんかそこは制御して、う
ん、まあでも、それはね、選手がやるか分かんないけど、まあ、投手陣は、まあ、ある程度やってくれるという前提で、まあ、
投手陣もね、だから、まあ、いいところもあるけど、ね、又吉いなくなって。なんか服とかもなんかちょっと去年無駄に使いすぎてんじゃないかなっていう。だからヤクルトもそうでしたけど、このちょっと使いすぎ中継ぎ陣の、だからその捨てゲームを負けゲームを作る、どう作るか っていうことが大事で、その前半に勝ちたい試合で無理して勝っちゃうと後々響くんですよ。だそこはどうなんか我慢したりするのが、試合始まっちゃってちょっと多分大変だと思うんですよね、だって目の前に勝てるゲームは勝たなきゃっていう気持ちは当然あるんですけど、まあ、ピッチャーね長く投げさせたい、投げろと100球じゃねえんだというようなことを7回だとかなんかいろいろそういう言ってること僕はすごい好きで、あ同じ感覚だとは思うんですけど、実際やるときはまだね同じことができるか分かんないんで、ね、
なるほど、
終盤に優勝争いになってる時にちょっとそこで無理してね行けばいいとは思うんですけど、まあでもね難しいと思いますよまあ多分ねでも言ってる感じだとあのみんなが言うつまらない野球に近いかもしれないですよね。で
ああなるほど、
やっぱりそう連勝もできずになかなかしんどい試合多いと思うんですよね。勝つか負けるかはその難しいところでもあるんで、接戦が多いと実際どうなるかわからないです。だからヤクルトが優勝したようにっていうのもあれだけど、その上位のチームもそんなしっかりしてないんですよね。そんなになんか強いっていう感じの強さじゃないんで、ドラゴンズのその投手がいいところとかがうまく噛み合えば全然いいと思いますけどね。
まあ、ね100勝して優勝してるわけじゃないもんね。
いやもう本当にそうですし、
なんかソフトバンクが強かった頃のすんごいなんかダントツ
で
勝
った感じじゃないもんね。まあ、それでも、
それでもまあそこまで100勝するわけじゃないし。
ないですし、
そうだね、微妙なところを競ってるわけだからね、野球っていうのはね。
そうなんですよ、
まあ、だから面白いんですけど ね、
そうなんですよね。
長くやるとやっぱりじわじわじわじわやっぱりそれで差が出て、まあだからやっぱりこんだけ優勝できてないっていうのは弱いのは弱いんですけど、じゃあだからといって100対0の差ではない。そうなんだよ、わずかな差なんだよね。でもなんだかんだ言ってね、100から75ぐらいの間での差が、
そうそうそう
そ
う、
でもそれでもやっぱり埋めるのは大変、1埋めるのが大変だったりとか、そういう戦いだと思うので、そこを取るか取らないかの、ね、
もちろん運もあるし、
そうだもんね、野球ってね、そこがまあ面白いっちゃ面白いよ ね、
そうですね。
1年目の楽天のようなチームの差もないですからそうそうそうそう、そういうこと、そういうことなんだけど、ドラヤさん始めて8年もやってるやさ、
8年っていうかあのちょっと後で言おうと思ったんですけど、もう10年だと思って、
え10年も経ってる。12年は誰監督。
12年で高木森美、ただ11年で優勝して終わったんですよね。
10年何日の目を見てないってこと
あそうですよ、日の目見てないのは10年
でよく10年やったね。みんな10年も我慢してんのドラゴンズファン。
そうですよ、
そりゃ客来ねえよ。
まあそれ以外にも来ない理由はいくらでもありますからね一応この10年間一番弱いのはヤクルトだったんだったの。でもそのヤクルトは2回優勝している
んですよ、ね、優勝してんじゃん
DeNA が一番優勝してないんですよ。でも CS で勝って、
あそうだよね、盛り上がりあるよね DeNA って、ね、いやーそうか、
そうなんです、盛り上がりあるしね、
ま、衝撃の事実だなまあこんなとこですかね。
まあでもあんなひどかったのから、まあ、今度リセットボタンを押したっていう感じで、まあ、ある意味いいんではないかとは思いますけどね。
いやだから原油勢力なんて言ってるからさ、ね、本当リセットボタンなのかそれみたいなところなんですけれども、今年も見捨てずに応援するしかないですね。これ
何年かに一度の期待値が高い年ではあるわけですから、
だからさ本当はさこう盛り上がってんだけど、
はい、
この10年のどんよりの蓄積がなかなかこう弾けないっていうね気持ちが。
そうなんです、過去のデータを、ね、取り入れてお話をしているわけで、
そうなんだよ、
そう簡単にね、
なんか今年からさこのドラヤさんが始まってれば、
いやーもちろん、
わーっ て、 ね、って盛り上がってたんだけど、
何回ぬか喜びや何回ね期待値を
10年のこの沼が、
沼ですよ、
この沼から出したいところですね。2022年シーズン期待しましょう。今回もお相手はドラゴンズファン歴30年じゃないんじゃないの、じゃあもう40年ぐらいだよね。
まあまだかな、まだかな、35ぐらいかな、
どう
か、
ね、お前35ぐらいをもうここ5年ぐらい言ってる
から、ね、最初がちょっと
分かったん
じゃないかね。今年2022年なんですけど、88年99年、今日2011年ドラゴンズ優勝してるんです
よ。ドロメで優勝してんの、
これ2020、そうです、
889911って来てるの、
と来てる、
そうなの、
2000のやつ、まあ3つ並んだ時はちょっと譲っちゃいましたけど、でこの22年、
おお、
ちょっと期待して、
まあ、その話最初にしろよその話からスタートしようよ
これスタートだったんですか、
ねえ
まあでもちょっと美味しい、いい話だ
ね。いや、いい話。
いや、これ、ともくんくん、期待できますね、今年。
うん、期待したい。
いやいや、まあまあ、まあ、数字マジ
で。このジンクス。
だってそういうところに頼りたいじゃん。
いやいや、まあもちろん。
もうないんだから、
いや、一応さ。っていうか、ちょっと、ね、そういうところにしか頼れないんだから。
あ、まあね、そんな感じなんで、
ちょっと期待も。じゃあもう、期待じゃん。もうバリバリ期待しましょう。ドラゴンズファン歴、もう50年近く、玉森くん。
もう2022年。22に頼りましょう。
22に頼るしかないよ。
頼る。もう俺もちょっとそれ聞いたら、ちょっとなんか、ちょっと上がりました、
ね。上がるよね。うん。
あ、12年。い
や、それみんな知ってんの、ファンの人たち。
どうすかね。
騒いでんの？
騒いでないですよ。
88991122だみたいな。
いや、僕は聞いてないです。僕が知ってただけで。
いや、まあまあ、来ますよ、これは。
来るね。
うん、来る。まあ、優勝は本当にね、してくれて嬉しいけど、うん、まあ、その数字聞いたら、応援しがいがあるしね。
大野22番、
22勝、
勝優勝。
優勝。
これ優勝できなかったらがっかりだよね。
チャンス逃すと33年までないか。
33年までかよ。
俺とか森内さんいないかもし
れない。俺が生きてるかどうかもうわかんないよ、33年だと。
11年周期で、ね。
そんな感じで、ちょっとまあ明るい話題が最後に来たということで、今年もあの、応援しましょう。
そうですね。
はい。司会進行は、ドーナツ副編集長森内潤でした。それでは来月2月までドゥーザホームラン。
ドゥーザホームラン。